秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
第1コリントの7章、今日は7章の終わりを見ていきたいと思います。第1コリントの7章、この7章は本当に私たちにとって日々どのように歩むべきかをすごくよく示してくださいますね。人生のどこにおいても、どのような状況にいても、どのような何をしていても、そのところにいるあなたは、私はその状況においての素晴らしい祝福が伴っていることが分かりますね。前回、先週私たちはこの第1コリントの7章の中頃を見ましたね。そして中頃を見るときには、私たちは誰であろうと何をしていろうと、神様が私たちを支えてくださり、私たちに喜びと平安が見出すことができることを見ましたね。誰であろうと、ユダヤ人であろうと、異邦人であろうと、私たちはイエス様に救われている。そして何をする、コリントの教会の家族がその場合は奴隷であろうと自由人であろうと、私たちは何をしていても、どのようなことをしていても、主が私たちに生きる意味を与えて、そして私たちが神様がどこに置いたかにフォーカスするよりも、植えられたところで、場所で花を咲かせるということを見ましたね。今日は7章を終わらせたいと思います。7章の最後の25節から40節を見たいと思いますね。聖句がちょっと数多くあるんですけれど、このセクションはパウロは何にフォーカスしているかというと、独身の方です。独身としてどのように私は生きるべきかということにフォーカスしてるんですね。結婚している状況、ちょうど第一コリントの7章の前半に、結婚している方はどのように生きるべきかというのを示しましたね。ちょっとだけ独身としてのことを話しましたけれど、この後半では独身として私たちはどのように主を自分の人生の中で崇めることができるか、どのように私たちは主のために生きるべきかというのを指し示したのでいきたいと思います。25節から40節、聖句が結構あるので、僕のできる限り早くいきたいと思いますけれど、25節からいきましょう。25節未婚の人たちについて、私は主の命令を受けてはいませんが、主の憐れみにより信頼を得ているものとして意見を述べます。前の箇所にもね、パウロはこのような似たような言葉を言いましたね。イエス様はこの地上にいた時に何も言いませんでしたが、この状況に対しては何も言いませんでしたけれど、聖霊様が私の伝えていることを今まで忠実に指し示したように、その信頼を得ているものとして、主の憐れみにより信頼を得ているものとして意見を述べますということですね。何を述べるのでしょうか。26節、差し迫っている危機のゆえに、男はそのままの状態にとどまるのが良いと私は思います。パウロがこの箇所でどのように進めるのか、僕言うの時に面白いなと思ったのは、よくこういうふうにした、命令をしますという、こういうふうに進めますという時に言ってるところで、パウロはここではそれぞれの状況がユニークな状況なので、みんな結婚しないだ、しない方がいいですっていうふうに言うよりも、それぞれの状況の独特な状況に合わせて、私だったらこれがいいんじゃないかなというふうに思うという感じでしたね。で、みんな結婚しないのではなく、独身生活を正しい背景で進めることをしているパウロですね。ちょうど結婚することは 良いことでありながら、独身でいることも良いことです。コリントの教会のある人々は、結婚の方がいいんじゃないのか、いや独身の方がいいんじゃないのかという争いがあったかもしれませんね。その中でパウロは、前半では結婚はこのように良いのですと言って、今度は独身もこのようなところで良いのです。結婚も良い、独身も良い。でこの箇所で26節では、差し示この内容をすごくよく、あとどういうふうに見るべきかと、内容をすごく明らかにするのですね。差し迫っている危機のゆえに、男はそのままの状態にとどまるのが良いと私は思いますと書いてあるんですね。パウロは、私たちの身の回りにいる状態を考えて、状況を考えて、独身でいることはすごくいいですよということを言っているのです。どういう状況でしょうか。人生には、困難や混乱があふれる時が、そういう時期もありますよね。コリントの教会の中のパウロの時期、その初代教会が建てられている時期の中では、迫害と、苦しみが数多くありましたね。困難が、であふれていた生活を歩んでいたクリスチャンたちですな、でしたね。彼らの歩み方と周りの人たちの日々の生活の歩み方って、もう完全に異なっていたのですね。多くの場合、イエス様の後についていくと、世の流れの逆方向を歩かなきゃ、歩まなきゃいけない時ってありますよね。魚がみんなこう泳いでるのに、僕たちだけはこういうふうに泳いでる、その逆方向を泳いでる中で、周りの人たちに、なんでこういうふうに歩んでるんだ、なんで私たちと同じように歩まないんだというふうに思われる時があるかもしれません。それはなぜかというと、クリスチャンとして私たちはイエス様の後についていくこと、一足イエス様の相手に後についていくことには、それは私たちが福音によって考え方が変えられたからではないでしょうか。福音によって生きる目的が変えられたのではないでしょうか。福音によって私たちは自分を正しく見えるように、真理を私たちに示してくださいました。私たち一人一人は神様に対して罪を犯しましたね。自分の自己中心的な生き方、自分にフォーカスした歩み方の中から、罪を犯しているものとして、私たち一人一人はその状況から救い出させる必要があったのです。その救いは、イエス様が天を離れて、この罪にまみれた世界に、清い神の子が来てくださって、罪ある私たちの、その自分では払えない大きな壮大な代価を、十字架でご自分を捧げてくださって、私たちに地獄から救い、罪から救い、解放してくださって、私たちに永遠の命と、その命に対しての希望と望みを与えてくださったのです。そのために私たちはイエス様の後についていく、イエス様が私たちに新しい生きる意味、新しい生きる目的を与えてくださったのですね。しかし、その福音が私たちに光と命を与える、同じ福音は、その福音を聞いて、自分に対して自分の心の状態を明らかにしてしまうことを見る人は、必ずそれを受け入れて、喜んで受け入れるわけではないですよね。私は自己中心、何を言ってるんだ、私には罪はある、そんなことはありえない、私は今のままで大丈夫じゃないか。福音の真理を受け取るとは限らない人が、私たちも前もそうでしたよね。しかし、福音を聞いた者として、救いを与えられた者として、その福音を聞くと、その反応は、イエス様を信じない人にとっては、その福音のメッセージに対してのある3つの反応しかないです。1つは無視する、 一つは無視する、僕には関係ない。一つは拒否する、そんなのはいらない。一つは止める、その福音のメッセージを止める、それにはもう私には話すな。しかしコリント初代教会の状況の中で、クリスチャンの歩み、イエス様の後についている歩み、イエス様の後に歩んでいる、世の流れの逆方向に歩んでいる人にとって、迫害や困難や苦しみがあったのはその時代だけではないです。歴史を見るとどの時代もこの同じ困難や混乱をの中に通っているのです。しかし面白いことは、歴史の中でもイエス様の後についていくクリスチャンの中には喜びと平和、平安と平和があるのです。これが不思議なことです。混乱の中での喜び、困難の中での平和の中に歩むクリスチャンの歩みなんです。あなたもそうです。私もそうなんです。混乱があっても喜びがある。困難があっても平和がある。なので、そのようなことを考えて、私たちはどのように日々を歩むべきでしょうか。特に結婚や独身として、結婚している人と独身としての生活をどういうふうに考えるべきでしょうか。一つは、独身として、一つは見るのは、この後で見ますけれど、独身として、特に苦しみ、困難や混乱の中での生活の中で、自分が愛している家族、夫や妻、あるいは子供たちが、その迫害の中での苦しみを通るのを見なくても良い状況にいる、独身の一つの祝福と言ってもいいかもしれませんね。パウロも何度も見たでしょうね。クリスチャンとしてイエス様を信じて、兄弟姉妹がイエス様、夫婦がイエス様を信じて、一人の方に大きな迫害を受けているのを見て、妻がその苦しみ、夫が苦しんでいる、夫迫害を受けているのに、もう耐えなければいけない。夫が妻や子供がそのような痛い目に遭うのを見て、もう愛している家族がイエス様の皆によって殺されてしまったり、いろんな大変な目に遭っている身の、その苦しみから、独身の人はそこから解放されることはできる一つの祝福がありますね。パウロはそのことを考えて、その危機が迫って、この差し迫っている危機のゆえに、もしかしたら男はそのままの状態にとどまった方がいいんじゃないかなとパウロは思っているのですね。27節面白いです。あなたが妻と結ばれているなら、解こうとしてはいけません。そのような苦しみに耐えたくないので、もう離婚しちゃおう。今の苦しみもうやめ、もう一瞬にやめちゃった方がいいんじゃないのか。妻と結ばれていない、いれば、解こうしてはいけません。結婚したままで妻と結ばれていないなら、妻を得ようとしてはいけません。つまりパウロはここで言ってるのは、独身であれば独身のままでいいんです。結婚していれば結婚しているままでいいんです。どっちかの方が、片側が他の片側よりも霊的に良いとは考えないでくださいということですね。28節にもう一つ のことを言います。しかしたとえあなたが結婚しても罪を犯すわけではありません。たとえ未婚の女が結婚しても罪を犯すわけではありません。ただ結婚する人たちは身に苦難を巻くでしょう。結婚することはいいです。神様の計画の一部なのです。しかし、結婚することは罪ないですけれど、それに伴う苦労を理解して歩む大切さがあるのですね。ちょうど、独身としてのクリスチャンの歩みの中での苦しい部分、難しい部分があれば、結婚している生活の中での難しい部分もあることはパウロはここで示しているのですね。考えてみてください。これは人間の性質からの大切なことですよね。私たちは自然に自己中心的な 人なんですよね。自分自然に自分のことしか考えないんですよね。私たちは人間としてその罪の性質の中でそのことを考えて、私たちは結婚すると、独身の場合は神自分の独身、自己中心的な考えから神様に優先して考えることがのそのことがありますけれど、結婚するとどうなるんですか？自分だけ考えるのではなく、神様を最初に優先して、その後に自分じゃなくて今度は夫か妻にを考えなきゃいけないんですね。もっと下に置かなきゃいけないんです。そして子供ができるとどうなるんですか？神様が優先で、その後に妻か夫か、でその次に子供で、自分がもっと下に行くんですよね。なのでそのことを考えると、結婚することによって、その結婚に伴う、主の中で歩む難しさもあることを忘れないでくださいということですね。もう長く結婚していることは、に聞けば誰でも、結婚は確かに良いことです。素晴らしいことです。結婚して良かったなって個人的に思います。本当に感謝です。ベサニーがいてもいなくてもそう言います。ね。でも結婚生活は簡単ですかと聞かれたら、いや簡単じゃないです。一生懸命努力してこの関係を、自分をへり下させなきゃいけない、自分を後にしなければいけないという常の学びが必要なことなんですね。初めに結婚するとき、今の40代ぐらい、50代ぐらいの結婚するとき、多分後での60代70代の結婚生活の中でのそれぞれの新たに学ばなければいけない、自分を後にする学び方を覚えなければいけない。努力、謙遜、聖霊様の助けが必要なのです。なのでパウロはここで言っているのは、あなたは独身であれば、結婚生活を見て、あ、その方がイエス様の後についていくのに楽だなって思わないでください。そうじゃないんです。どっちにも主の恵みと主の助けが必要なのですね。パウロはこの箇所では独身の生活と結婚の生活を比較しながら、それを正確に見る大切さがありますよっていうふうに言いましたね。しかしそれだけではないです。今度はその背景だけではなく、独身であっても結婚していても永遠の背景で見る必要もあることにこれから指し示すのですね。私たちのこの世での人生は非常に短いものなのです。たった数年なのです。しかし私たちはイエス様に救われたものとして、この地上の短いこの地上は未来に死の門の後に来る世界に比べたら今の世の歩みはもう影のようなものですね。すぐ来てすぐ終わる、すぐ来てすぐ終わる。パウロでここで私たちは言ってるのは、私たちの自分でこの世の生活をこの後の世の生活にの範囲で、背景で見る必要がありますよということを示しているのですね。私のお家の前に、ちょうど何て言えばいいのかな、ちょっとわからないんだけれど、英語ではフロントドアドアの前のなんかポーチがあるんですね。なんかタイルでできているところね。なんていうのか、玄関って言えばいいの、玄関の外、ドアを開けてるとまだ玄関ですよね。違う？分かるかな？玄関でいい？アウトサイド玄関でいいかな？アウトサイド玄関。私たちのこの世の世界は、この世の歩みは、その玄関みたいなんです。ドアは死って考えてもいいかもしれません。イエス様を信じる者として、私たちはこの世が玄関であれば、いつかドアを開けて、神様が用意された立派なお家が用意されているようにと考える必要があるのです。 この世の時期は玄関みたいなもので、いつかこの玄関からドアを通って永遠を過ごす時が来ますよ。なのでその永遠の素晴らしい住まい、イエス様が私たちのために用意されている偉大な住まい、そのことを考えて玄関の時期を、その背景で玄関の時期を見る大切さがあるということをこれから言うのです。なので私たちはこの世の中で歩むの時に、この玄関の時期には、そのドアの後ろにある偉大な屋敷を忘れないで歩む大切さを覚えてくださいということですね。29節ちょっと見ましょうか。兄弟たち、私は次のことを言いたいのです。時は短くなっています。今からは妻のいる人は妻のない人のようにしていなさい。何を言ってるのでしょうか。妻がある人は妻のないようにしなさいというのは、もう妻をもうこれから無視しなきゃいけないということですか。違います。そんなことじゃないです。このことを言ってるのは、で後の聖句も見るのは分かると思います。私たちは自分のこの世の状況、この世の状態、この世のものを後から来るものよりも大切に思わないでください。自分のフォーカス、自分の優先をこの世のに置かなくてもいいんですよということを指し示しているのです。結婚関係を、自分の妻、自分の夫の関係を、イエス様の関係に優先しないように気をつけましょうということなんですね。なのでこの世の短さを考えて、今の妻のいる人は妻のないように歩むことというのは、イエス様より前に置くことがないようにしましょう。妻と夫だけじゃないです。次の聖句も似たようなことを言っているのですね。30節、泣いている人は泣いていないかのように、喜んでいる人は喜んでいないかのように。例えば私たちの人生の中では悩みの時期と喜びの時期がありますよね。悩んでいる時には、涙を流している時には、その涙の状況があなたを覆って、その涙の状況から目を上げて、天の御国があなたを待っていることを見捨てないように、忘れないように、涙に覆われないようにするのに気をつけましょうということなんです。喜びの時期の時にはもうその喜びを追い求めて、その時期には終わる時が時期なんです。この世の中でのいい時と良くない時があるんです。笑いの時と悲しむ時期があるんです、この世には。なので常にその喜びの時期を追い求めて、もうこの世での喜びの時期を追い求めすぎて、天の永遠に残る喜びを忘れないでっていうことをパウロが言っているのですね。この世の状況を、この世の後の背景で見る必要があるのです。続けて読むと、買う人は所有していないかのようにしていなさい。自分の関係、自分の思い、感情、そして自分の持ち物も、そういうものも、財産もそういうふうに思うべきですね。ただただこの世のものを集めるだけじゃなくて、いつかこれは全部なくなるんです。あなたには永遠の住まいがあるのです。そこに宝を蓄えた方がいいんではないでしょうか。そのように言ってるのですね。31節。世と関わる人は関わりすぎないようにしなさい。この世のありさまは過ぎ去るからです。この世のものはいつか終わるんです。私たちの永遠は今のこの罪で満ち溢れている世界じゃないんです。ハレルヤ。私たちの今の玄関の時期をお家と勘違いしないでくださいということなんですね。いつか玄関からドアを開けて永遠の屋敷に行くので、入るので、そこに目を留めましょうということです。関係、夫と妻との関係、自分の喜びの時と悲しみの時を その背景で見る大切さ、自分の持ち物、世とのどのような関わりでもそのように見る大切さですね。このことを考えて、結婚生活、そして独身の生活をどのように考えるべきでしょうか。世の、この世の短さと永遠の偉大さを比べて考えて、どういうふうに考えるべきでしょうか。32節。あなた方が思い煩わないようにと私は願います。独身の男はどうすれば主に喜ばれるかと主のことに心を配ります。独身でいると何かこの素晴らしいボーナスがあるんです。それは私たちは自分の人生を完全にイエス様のために捧げることができるのです。結婚すると違うんです。33節。しかし結婚した男はどうすれば妻に喜ばれるかと世のことに心を配ると書いてあるんです。配り。34節。心が分かれるのです。独身の女や未婚の女は身も心も聖なるものになろうとして主のことに心を配りますが、結婚した女はどうすれば夫に喜ばれるかと世のことに心を配ります。35。私がこういうのはあなた方自身の益のためです。あなた方を束縛しようとしているのではありません。むしろあなたが品位ある生活を送ってひたすら主に奉仕できるようになるためです。パウロはここで言ってるのはこれなんです。結婚の、歩み方と独身の歩み方の違い。神様は結婚というものを、この素晴らしい関係を私たちに与えたときに、その結婚の喜びに伴うもう一つの責任というものをも与えたのですね。夫と夫婦の親しい関係の素晴らしい喜びと同時に、夫が妻を愛する責任をも与えたのです。妻が夫を愛する責任を与えたのです。なので結婚にどうしても一緒に入ってくる責任は、完全にイエス様のことを考えることよりも、イエス様に仕えることで妻を愛する、子供を愛する。神様はこのようにと結婚の生活、結婚という関係、そして親子の関係を備えてくださったのです。これは決して悪いことではないです。神様が私たちに夫、妻を愛しなさい、妻、夫、愛しなさい、お父さん、子供を愛しなさい、お母さん、子供を愛しなさいと命じられました。神様の計画の大切な一部です。この計画に喜びがあれば、主を愛する、そして妻、子供を愛する責任をもあるのですね。神様の計画です。そして同時に、独身の場合は自分の心を夫や妻や子供に分ける必要がないんです。完全にイエス様に仕える素晴らしい特権が与えられているのです。独身の喜びと責任は主です。独身の喜びと責任は主です。多くの場合、私たちは独身でいると結婚の喜びが味わえないんじゃないか、独身、子供が生まれないと、子供、家族がないと主にその喜びを得るのではない、得ないかもしれないと思うかもしれませんけれど、そうではないんです。独身としての生活の中でも、神様、主イエス様と共に歩むその素晴らしい特権、完全にイエス様にフォーカスすると主からの喜び、そして生きる目的、生きる意味が与えられているのですね。パウロはこのことを考えて、 結婚は素晴らしいことです。神様が喜ばれる関係です。しかしそう考えて独身はそうではないと考えないでください。主は、貪欲の誘惑から、貪欲への誘惑がないこと、誘惑に落ちないことがある人は喜んで独身の生活を歩むことは素晴らしいですよ。結婚もいいですし独身も良いですというふうに考えているのですね。パウロはこのことを言っているのは、私たちは自分のこれからの歩み、独身でいれば結婚していれば自分の状況を正しい背景で見る必要を示しているのですね。このことを考えてパウロはこの最後の聖句、もう時間がないですけれど、パウロはこの最後の箇所である2つのユニークな状況をに対して説明を与えるのですね。一つ目の状況は、人が婚約をしている場合どうすればいいのか。もう結婚の契約があるんです。もう結婚する、もう、読みましょうか。36節、ある人が自分の婚約者に対して品を欠いた振る舞いをしていると思ったら、また婚約者が婚期を過ぎようとしていて結婚すべきだと思うのなら、望んでいる通りにしなさい。罪を犯すわけではありません。二人は結婚しなさい。もう婚約して、もう結婚したい、もう一緒になりたいって、もうその気持ちがもう多すぎ、もう強くて、もう結婚しかない、もう結婚するしてほしいという時であれば、ぜひ結婚してくださいということなんですね。結婚することは悪くないです。ぜひ結婚してください。二人は結婚しなさいということですね。でも必ず婚約している人は、その婚約をしたからもう結婚しなきゃいけないというわけではない。婚約と結婚のちょっと違いが見えますね。37節、しかし心の内に固く決意し、強いられてではなく自分の思いを制して婚約者をそのままにしておこうと自分の心で決意するなら、それは立派な振る舞いです。38節、ですから婚約者と結婚する人たちは、人は良いことをしており、結婚しない人はもっと良いことをしているのです。今までの言っていることを考えて、クリスチャン、私たちのメインのフォーカスは何であるのか。イエス様のために生きる、この世のすべてをこの世の後のために、主のために尽くすのであれば、もちろん結婚することは素晴らしいことです。しかし結婚しなくてもそれで全然大丈夫です。どっちかというともっといい方かもしれません。なぜなら主に自分を完全に捧げることができるからではないでしょうかというパウロの考えですね。婚約者に対しての勧め、そしてもう一つのユニークな状況、夫や妻が亡くなった。そして夫や妻が亡くなった場合、私たちはどうすればよいのでしょうか。パウロは39節40節にこのように言います。妻は夫が生きている間は夫に縛られています。夫と夫婦の関係はずっと続くものです。なので、夫や夫婦が、前の箇所にも 見ましたね、姦淫を犯していなければ、会員で離婚をしていなければ、夫と妻はずっと一緒、その神様が結ばれたものはずっと一緒でいるべきです。しかし夫が死んだら、自分が願う人と結婚する自由があります。その結婚の、その神様が一つにしたものを、夫が死んだ場合、妻が死んだ場合、自分が殺したからではなく、夫が死んだ場合、妻が死んだ場合は、ちゃんと聞いてるかどうか確認してるだけで、ただ、結婚する自由があります。ただ主にある結婚に限ります。こういうことです。主にある結婚はどういう意味かというと、あなたの結婚相手はあなたと同じ方向を進んで歩んでいるのでしょうか。 自分がイエス様の後についてイエス様の後に歩んでいる人はし人はしイエス様の後についているのであれば、あなたの結婚相手はその歩みを手助けするのです。一緒に歩むのですか、それともその歩む道を妨げてしまうのかという内容ですね。主にある、主にフォーカスした歩み方をしている人と結婚するようにしましょうということですね。40節最後、しかしそのままにしていられるならその方がもっと幸いです。これは私の意見ですが、私も神の御霊をいただいていると思います。パウロもこのような意見を持っています。しかし聖霊様に満たされてこのような考え方でいいんじゃないかと。それだけではなく、パウロ自身も神様に恵まれて自分の人生を神様に完全に捧げるようなものとして、いろんな教会にいろんな迫害を受けながら、いろんな苦しみを耐えながら、主にあっての喜びに満ちあふれた生活を歩むことができました。このことを考えて私たちは永遠を、この偉大な屋敷を待ち望んでいる中で、今の玄関の時期にいる間、私たちの日々の歩みにどのように主の後についていくべきか、結婚を通して主の偉大な栄光を、妻を愛しながら、夫を愛しながら、子供を愛しながら主に栄光を称えるのか、それとも独身を通して自分の日々の生活の歩みを通して主に栄光を称えながら、どっちとも主の素晴らしい計画のうちにあることですね。感謝ですね。なので私たちも反対側の方がいいんじゃないかというふうに思わないでください。独身でいることによって、もしかしたら結婚をすることよりも、独身で主の喜びと主の生きる意味が与えられて完全に満たされた歩みができるかもしれません。なのでそのことを理解して、私たちも自分でいる場所で満足しながら、その置かれた場所で花を咲かせる、そのように主に栄光を称える人生を歩みましょう。お祈りしましょう。天のお父様、この時間を感謝します。私たちの日々の生活が本当に短いものである。この世には数十年しか生きることがない。70、80、90、100年、もしかしたら110年生きるかもしれない、もっと長いかもしれないけど、でもそれが限られているのです。私たちの偉大な永遠の影だけです。それを理解して、その永遠を目の前にしながら日々歩むことができるように助けてください。独身であっても結婚していても、自分の言葉、自分の行動、自分の思いがイエス様の素晴らしさを指し示す、そのように私たちを導き助けてください。このことを感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。